さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。直美さん、あの YouTube とか SNS で有名な、よく最近出てくる来てる人で、
はい、
ひろゆきとか知ってますか？
わかります、わかります。
ホリエモンはもう有名だからご存知ですよね。
そうですね
あとね、成田さんってあのアメリカの大学かなんかの教授で日本人ですけど、丸いメガネ、こっちが四角いレンズ。
はいはいはいはい。
わかります。
わかりますわかります。
はい。ちょっとこの三人のこと、ちょっとまあ知らなかったら事前に調べてほしいなと思うし、ちょっとなんか見といてほしいなと思うし。
はい。
ちょっとイメージ、こう頭の片隅に今残しておいてくださいね。
うんうん。
あの、ついこの間、静岡県の知事、もう13年4年ぐらい続けてる知事、川勝さん。
川勝さん、はい。
川勝さんが、急に、辞任しますって言って、またそれはそれで、うん、もうすごい話題になっちゃってるじゃないですか。
全国ニュースでしたね。
そう。で、そうだ、地方ニュースかなと思ったら全国ニュースでも流れてたから、これじゃあみんなに行き届いてるんだと思って、で、多分ね、知ってる人は知ってると思うんですけど、川勝さんってここのとこ有名じゃないですか。有名人になっちゃってるじゃないですか、全国で。
うん。うん、
あの、リニア反対みたいな、トンネル掘るかみたいな、はい。
うん。
で、やってると思うんです。でね、僕、川勝さんの別にファンでも何でもないけど、言ってることはすごく正しいこと言ってるような気がしててしょうがなくて。これが僕は静岡県人だからじゃなくて、北海道で起こってたとしても、沖縄で起こってたとしても、あの沖縄だと普天間基地どうのこうのってもあったじゃないですか。すごく思うんだけど、まあ、自然も結構僕好きな方なんで。
はい。
あの、要するに、川勝さんが言ったのは、水が枯渇したらどうなるんだ、みたいな。
うん。
そこに生きてる川に生きてる生態系も変わるし、農業用水、工業用水、水道水に使ってる人たちもたくさんいるわけで、大きい川だから、
うん。うん。
その人たちが困るだろうっていうことを多分言ってると思うし、だから困らないように、まあ、100% は無理なんでしょうけど、もう限りなくこういうふうにします、こういうふうにします、これ、とか、まあ、もし何かあったときは、保証はこういうふうにしますっていうのは多分求めているような気がするんです。
うんうん。
で、ある程度腑に落ちれば、じゃあいいよってことになるんじゃないかなって思うんですけど、
うん。
国とか JR かな ?JR の言うことって、なんか聞いてても、はっきりやっぱり言ってないよな、みたいな。
ああ、まあ、そうですよね。うん。
こういうふうにしますって、こういうふうにしますじゃなくて、こういうふうにしたときに、じゃあそれでもダメだったらどうするのっていうのを聞いて、したいわけですよね、川勝さんにしてみれば。あるいは、科学的に見て、水がそれじゃダメでしょって、枯渇するでしょって、減るでしょっていうことをこっちが言ってるわけだから、
うんうん、
正しいと思うんですけど、なんかすごい嫌われるじゃないですか。
そうですね。
うん。だからなんでかなって思ったら、やっぱ言い方なんですよね、あれ。
言い方。
言い方だと思う。なんかちょっと人をバカにしたような、お前そんな、なんでこうなったら、静岡とは困るし、みんなも困るから、魚さんだってかわいそうでしょみたいな。だから、あの、もうちょっといいプラン出してもらえませんかねって、申し訳ないです。みたいな言い方をしてたら、もっとこう、そうだそうだって人がもう圧倒的に増えてくるような気がするの。
ああ、
もう言い方が、それどうなってんだよ、そんなんでいいわけねえだろうみたいな言い方するじゃない、あの人って。
そうですね。
あの人
だって。もともとそうですよね。知識人だから頭はあるし、
そうですよね。
正当なことは多分ね、静岡県を守るみたいなことは思ってる人なんですもんね。
うん。
はい。
で、あの、いや、そういうふうに僕も聞いてる人はどう思ってるかわかんないけど、例えば JR とか国側からすればお願いする立場なわけだから。
あ、まあまあ、うん。
うん。お願いしますって頭下げろって意味じゃなくて、なんか、どういう風にしたら、あの、了承してくれるのですかっていうことをうまく聞くべきだし、うんうん、あの、政治家の討論じゃなくて、 こっちがこう言ってね、全然あさっての答えを返してきてる気が、ことが多くてしょうがないな、そんなまとめてないというか。
そうですね。そうね。
だからね、やっぱり言い方ってすごい大切だなって、ちょっと思って。あれ、本音を言ったら、そういうふうに僕は思ってるから言うっていう意味じゃないですよ。本音を、川勝さんがああいうふうに言うんだったら、もっと言うんだったら、なんて言えばいいんだろうな。じゃあ、これを聞いてるみんなは、リニアを通して経済とか、企業のため、あるいは名誉のためにそういうことをする代わりに、その農業の人とか工業の人とか一般人が迷惑したり、生態系崩れても、それはちょっと我慢しろっていう意味ですかっていうことのような気がしてしょうがないのよ。ちゃんと補填しとかなきゃダメでしょって。
そうですね。
うん。で、過去の国のなんかいろんな保障の問題とかいっぱいいろんなことあると思うけど、対応遅いじゃないですか。
そう、しかもなんか請求したってもう何年何十年かかってようやく認定ですもんね。
う
ん、
そう。その間に例えば農家さんとか工業とかやってる人はもう会社なくなっちゃってるかもしれないですよ、その水がなくなるのに。
潰れますね。
うん。だから、やっぱりそこって本当にある意味大切な問題だなって思うんです。
うん。
また言い方だな。
まあ言い方、もう、へったくそ、へったくそっていうか、なんかすごいですよね。
そうそうそう、まあ僕は偉そうに、川勝さんになんか言うわけじゃないですけどね。で、一番最初に言った、ひろゆきとホリエモンと成田さんって言うじゃないですか。
うんうん。
僕、成田さんはすごいファンなんですよ。
おお。
でも他のお二人は、まあそうでもないんです。
うんうん。
うん。でもね、よーく聞いてると、言ってることはほぼ一緒のこと言ってるんですよ、あの三人は。
わかる気がする。
うん、でも、成田さんは感情を込めないで、淡々と言ってるんですよ。
ああ。
うん。例えば、よく今、コンプライアンスがどうのこうのとか、パワハラがどうのこうのとか、やたら問題になるでしょ。
うんうん。
成田さんは、ほんと感情を込めないで、顔つきも変えないかな、変えないぐらいの勢いで、いや、それはもう今の時代に合ってないですよね。
へぇ、
あー。それを良しとするのは、もう古いですよねって、それ通用しないですよね、みたいな言い方をするんですよ。
おー。
うん。で、僕もそういうことしちゃってるかもしれないけど、なんとなく、うん、ほんとそうだよなって、そう思うって。やっぱり自分が、いや、昔はこうだったって思う時もあるけど、いや、昔の話なんか通用しないよなって、なにその通りって、やっぱ自分も変わっていかなきゃいけないよねって、うん、
うん、
思ったりするんですよね。
うん、
でも、同じことを言うのに、他の二人はもうボコボコに言ってくるわけですよ。こいつのアホじゃねえか、バカじゃねえか、コンプライアンスも何もねえじゃねえか、みたいな、わー言ってくるんですよ。
ああ、はい、はい、う
ん。そんな奴がね、経営してる資格がないとか、そんな奴は勤める資格がない、サラリーマンにも言うわけですよね。
うん。
今はそういう時代じゃないから、みたいな、すごくこう、すごい乱暴な言い方をするわけ。
とことんまで言いますよね。
うん。そうすると、その言ってることがいいとか悪いとかじゃなくて、その人のことを好きじゃなくなっちゃうと、
うん、
その人が正論言ったって耳に入んないじゃないですか。
ああ、
確かにっていうことを言う。だから、多分ね、成田さん、その3人みんな言ってることほぼ一緒に聞こえてくるの、僕には。冷静に聞いてると。
うんうんうん、
だけど、成田さんはすごい好き。やっぱり、普通に喋るから。
ああ。
で、もしかしたらこれも今の風潮なのかもしれませんけどね。SNS ってめちゃくちゃ言うじゃないですか、はい、わーって。
うんうん。
うん。まあ、SNS で投稿してくる人も、ちゃんとまともに書いてくる人もいるのは知ってますけど。
うんうん。
で、まあ別に、静岡県をよしにしろとか、川勝さんを応援しろとか、リニアをこうだこうだっていう、そういうんじゃなくて、やっぱりこう、お客さんも人だし、スタッフがいるならスタッフも人じゃないですか。
うんうん。
だから、言い方って大切だよな、みたいな。なんとなく繋がってきましたか？
なるほど。はい、はい、そうですね。印象も何も全然違いますもんね。
違います、違います。
そっかそっか、同じこと言うにしても、
うん、
通りやすいと通りにくいが、もうひょっとしたら、もうずっと先敵だと思われる可能性すらあるんですもんね。
そう。
うん。
おう、なんていうの、だから、例えばスタッフがいるんだったら、だって現実にあるじゃないですか。 スタッフが入って定着していく店と、入ってもすぐ辞めちゃう店。もちろんそのスタッフに問題があるときももちろんあると思いますよ。コロコロコロコロ変わる。もちろん元々ね。
はい。
そういう人もいると思いますけども、定着していく店、育っていく店と、そうでない店って、じゃあどこが違うんだって話じゃないですか。
うん。
技術がうまいのって、そっちの方がうまいんじゃないって、いや、うちの方がうまいよって絶対みんな言うし。めっちゃちゃんと技術やってるって言うし。勉強会とか講習会とか、そういうなんか技術練習にちゃんと面倒見てるし、みたいな。だけど、コロコロコロコロ入ってもすぐ辞めちゃうっていう店もあるわけですよね。
うん。
僕ね、それ多分ね、言い方だと思う。っていうか、昔うちの店がそうでしたから。ボコボコ辞めてきましたから。
ああ、そうですか。そっか。じゃ佐藤さんが別に技術が変わったとかなんとかとかっていうことじゃなくって、うん、今と昔で違う言葉って言えば言い方っていうことなんですか。
うん、それしかないかなって思ってる。
おー、うん、
でもこれ事実だと思いますよ。なおさん今、うまい例えしてくれたけど、だってある時急に僕の技術が上手くなったっていうわけでもないし。
うん。
っていうかむしろ僕、現役っていうか店に行かなくなってからのがスタッフについてくれるから。
いいのかな？
なんとなくどっかで自分にも納得できないとこあるけど、だけど、そんなもん。だからもう、怒るとかこれ日本語難しいね。怒ると叱るってすごく近いところにあるんだけど、感情的になることを極力避けてる、自分で。またかよって思ってもまたかよとは言わないとか。こないだ言ったじゃん、みたいな。本当だったら本音で言ったら、お前なんか言わせんだって言いたいんですよ。言いたいけど、それを言ったらまずい。まあ、こないだ言ったじゃん、みたいな。ダメだよ、んなことばっか言っちゃう、みたいな、軽くこういう、収めるというか。
へぇー。
だから本当言い方一つ。
ああ、そうなんだ。
うん。って思ってますね。で、あと、はい、まあこれ、じゃあ対お客さんに対する言い方ってどうなのかって言ったら、これはまあマーケティングとか仕組みの世界で言うと、まあお客さんは大嘘つきとか、言うんですよ。
え？
お客さんは大嘘つきとか。あるいは、反応がない広告。広告っていうのはホームページとかペッパーとかポップとか DM とか SNS でなんか配信したりするじゃないですか。あるいは、口頭でなんかキャンペーンやってますとか、このトリートメントいいですよとかっていう店もあると思うけど、全然売れない。反応がない。それはお客さんからの無言のメッセージみたいな。言い方をするんですよ。
おー、はい。
要するに、書くにしたって、口頭に借りて言うにしたって、買ってほしいんだからいいことしか言わないですよね。
うんうん。
その良さが伝わってないんですよね、お客さんに。
は
ぁ。文章にしてもね。
うん。
だから、しらっとするわけ、無視するわけ、買わないし、そのメニューを選ばないし、やってくんないし、みたいな。
はい。
だから、一週間とか二週間言うか、ポップとか DM とかペッパーとかで案内しても全然反応がなかったら、それは書いてある文章とか言ってることがお客さんに全然伝わってない証拠みたいな。で、よく勘違いするのが、今日は時間がないからとか、お金がないからって、よくあること、断り文句ですよね、これ。
はいはい。
断れ文句って思ってるかどうか、みんなが感じてるかどうかわかんないけど、断り文句ですよ、これ。
うん、うん。
もう一つよくあるのが、考えておくって。
ああ。
逆に自分、自分が客だったらそういうふうに言ってないですかね。今度にするとか、
ね、
考えとくよとか、ね、
はい、
今日はお金がないからとか、時間がないからっていう。うんうん、そういう人って自分も含めて、そう言った時って絶対に次もし行くことがなくなるか、もしくは行ってもそれには絶対触れないですよね。
ああ。
なぜかっていうと興味がないから断ってるんだけど、やらないです、いらないですって言えないじゃないですか、人って嫌われたくないから。だから時間がないとか、お金の持ち合わせがないとか、今日お金がないとか、考えとくね、 って言って逃げてるわけです。
はいはい。
でもそれもだからお客さんからのメッセージなんです。
うん、
逆にあなたが言ってることわかんないとか、あなたの説明理解できないとか、良さがわからないとか、っていうことを無言で言ってきてくれてる。
へー、うんうん。
反応がないってことは。そうしたら、はい、1週間、2週間やって何にも無反応だったら、っていうか無反応、売れない、買ってくれないんだったら、もう、口頭で言ってるんだったら言い方を変えるとか。
うん、
文章 で書いてるんだったら、書く内容を変える。文章の内容を変えるってことですよね。
うん
うん、前半の話じゃないけど、言い方一つで相手って変わるんですよ。イメージが。
へえ。まあそっか。うんうん、
これ、で本当、よく自分ごとで考えたらわかるんだけど、お金がなくたって欲しいものは何とかするじゃないですか。
まあ、多少のことは、突発的に買っちゃったりもできますからね。
そうでしょ？今、はい、クレジットカード持ってる人多いし、
うんうん、
クレジットカードは分割払いだってできるわけだし、勝手に自分で。
うんうん。
時間がないっていうのも、したいこと、会いたい人がいるとか、行きたいところがあったら、時間って調整するじゃないですか、人って。
頑張ります、頑張ります。
そうでしょ？なんとか、こういうふうにして、ああいうふうにして、やりくりして、時間作るじゃない？自分が。欲しかったり、食べたかったり、会いたかったり、行きたかったりするところがあれば。
うん。
だからそんなの私欲しくない、興味がないって言ってるのと一緒なんですよ、それって。
へえ、まあ、物は悪くないんだったら、うん。言い方か。
そうですね。言い方、伝え方、か、まあ、書き方、うん、書く中に書いてる内容ですよね。うん、だこれを変えない限りなかなか難しいですよね。多分ずっと売れない状態を繰り返すっていうパターンが多いです、いろいろ聞いてると。
まあそうなんだ。ああ、その売れないパターンか。じゃあ、なんかあれですか、佐藤さんにこう教わって言い方が変わったら売れるようになりましたっていう人は多いってことですか？
おいおい、だって、あ、おいおいって僕が言うとまたみんな信用してくれるかどうかわかんないけど、例えば僕がやってる仕組み化講座ってあるじゃないですか。
あ、はい。
あれなんかまあ、10人の人が受講したとしたら、
うん。
受講する前の気持ちって不安で不安でしょうがないみたいなんですよ。だってお金、うん、受講するのにお金かかるし、
うんうん。
で、売り上げ出ますよって言って、でも出てる現実があるし、出たっていう人もいっぱいいるから、そういう話もするんだけど、うんうん、でも実感としてなかったらやっぱ不安じゃないですか。
はい。
で、その不安の中で受講料払って受講すると、めちゃくちゃメール来るんですよ。そういう時に限って。売上出ましたとか、まさかこんなんで数字が取れると思わなかったみたいな。
あ、へえ。
うん。だから、やっぱりそこまでの気持ちにさせるっていうか、うん、気持ちで、僕詐欺してるわけじゃないんだけど、その、すごい本当だよっていうことをいかに文章とか口頭で知らせるってことってすごい大事であって。
うんうんうん。
ただ儲かりますぜみたいなこと書いてあって、誰も受講なんかするわけないと思ってるし。
ああ、うん、うん。
で、その中で僕はすごく言うのも、まあ、口頭営業しない方がいいって僕よく言うんですけど、
うんうん、
なんていうの、文章でなんて伝えるか、要するになんて書くかなんですよね。
はいはい。
ちょっと仕組み化講座の、
コマーシャルになっちゃってます。
そう、仕組みになっちゃってます。だから仕組み化講座では僕がレクチャー、ああです、こうです、こうですって脳が垂れるっていうよりも、もしこう、シャンプー売りたいんだったらこの文章をこのまま使ってくださいねって文章を提供しちゃうんですよ。
ああ。
うん、新規集客したいんだったらこの文章を使うと新規集客できますよとか、リピートさせたいんだったらこういう文章とか、ずっとライティングがない人戻ってきてほしいのにこの文章を使ってこういうタイミングで出せば戻ってくるよって、まあ説明会でも説明するんですけど、まあほぼほぼ本当ですかって感じですよね。実感してないんだから。
ああ。
ある意味トリートメントとかパーマとか矯正と一緒でしょ。すごくいいんですよ。髪の毛こうなりますよ。
はいはい。
半信半疑ですよ。やっぱりそこにだってお金が払わなきゃいけないから。
うん。
しかも1万円のものを1000円でいいですよっていう話は別かもしれませんけど、
はい。
通常1万円のメニューなのに、こういうメニューだから1万5000円になりますか、高くなるわけじゃないですか。
うんうん。
で、それで、話と違うじゃんって文句言ってくる人ってほぼいないんですよね。
へぇー。
例えば、シャンプーこれいいですよ、つって、じゃあ、つって無理して買ってみたけど、最悪じゃん、変わんないじゃんなんていう人多分いないと思いますよ。 これ経営者みんな経験してると思う。
ええー。
言えないだけですよ、それ、嘘ついてたら。
ああ。
だってね、直美さんだって、行きつけのなんか食べ物屋さんでも何でもいて、うち味噌ラーメンもあって美味しいから食べてみなって言って、じゃあそこまで言うならって、もう常連客だし、醤油ラーメン美味しいから、じゃあ味噌食べてみたらいまいちだっていうことが絶対あると思うの。食べてみたいなと思って食べたらいまいちだなって。その時に食べ終わってこれまずいって言わないでしょ、言えないでしょ、
まあ、言えないですね。
もう次また行っても黙って、まあ、いつも通り醤油ラーメンを頼むだけでしょ、
うんうん、
美味しくなかったですかって言ったら、いやもうそうじゃないけどやっぱ醤油ラーメンが一番あの好きかなとかつって、
うんうん、
絶対まずいって言えるわけないと思うから僕
はい、
まあ、SNS 上だったら言えるのかもしれないですけど
そうですね、
うん、だからなんていうのかな、その、本当に言い方、伝え方、書き方で売り上げってものすごく変わってくるから。もうちょっとみんな忘れ、頭から抜けてるかもしれない。スタッフ教育もだから、本当それですよね。前々回ぐらい言ったのかな。お客さんを集める集客の広告と、今すごい難しいって言われてる求人だって、あれも広告ですからね。なんて書いてるかで、人が興味を持ってここの店に、もう候補にしようとか行ってみようかなとか面接受けようかなっていうのはもう書き方ってすごく大切なの、
うん、
書き方、まあ、書き方の勉強じゃなくて伝え方ですよ、なんで伝えるか、
うん、あーそっか、まあ、なるほどな。じゃあそっか、もしスタッフの人がなかなか言うこと聞いてくれないなとかってなんかちょっと思うものがあるんであるとすれば、
うん、
言い方を変えてみて、そのスタッフとの仲が良くなるような、うん、こう技術、会話技術を磨いていくと、うん、お客さんの集客にもつながるでしょうし、
うん、
ちょっと言い方変えると、ああ、こうなるのねっていう、なんか、センスというか、そういう言葉のチョイスが分かってくるもんですか。うん、それ、どうやって一人でもできますかね。
一人っていうのは一人でもできるか、
一人で考えて、工夫して、
うん。あー、そういうことか。いやー、でもこれもだから、慣れとか、まあ、僕でも結構メルマガとかこういう動画でも言ってるんだけどね、そのまま使ってくれればいいのになって思うんだけど。
ああ、確かに、そうかそうか。
例えばね、この間、個別で対応してる人からこんな相談があったんですよ。値段を上げたいと。値上げしたいと。
うんうんうん、
で、値上げする、ちゃんと返ってきてくれてた。値上げする理由は、もっとスタッフの待遇を良くしたいって聞いてきた。普通だったらもっと儲けたいとか、
うん、
売り上げが少ないからとか、処分感が合ってるからとか、こう、書くわけじゃない、
はい、
うん、もう体が限界だからとか。で、それ言ってること全部自分のことでしょ。もっと儲けたい利益が欲しい。ずっと値段上げてないから、もっといい生活したい、楽したいとか、売り上げ限界とか、これ全部自分のことでしょ。
うんうん。
そんなことをスタッフの前で言ったらもうアウトですよね。
そうですね。
儲かんのあんただけじゃんって思います、
ね。確かに、確かに、
うん。そうでしょ、はい、だけどその人は、スタッフの待遇をもっと良くしてあげたいって言ってきたから、もうめっちゃ、すごい褒めたんですよ。すごいって。
うん、
なかなかそういうことを、その目的のために値上げしたいっていう人っていない。なかなかいないです。
うんうん
だったら、まずミーティングで、それスタッフに話した方がいい。だって普通、値上げするって言ったら、みんなスタッフに引きますからね。だってお客さんを失うとか嫌われるってスタッフだって思うわけだから。
うん。
うん。だから、みんなの、例えば、今の給料20万だった人を、2万円、22万にはしたいんだよとか、30万だったり、35万にはしたいんだって。でも、そう簡単に売り上げ増えるわけじゃない。ない袖触れないわけだから、そうするために考えたんだけど、じゃあ500円上げようかなと思ってるとか、1000円上げようかなと思ってる。で、それで売り上げが上がったら増えた分は、全部上げると言う必要ないから、うん、今20万のナオミさんは絶対2万を上げるから。30万出してもらってる、ナオミさんだったら5万を上げるから、スタイリストだからって、
うん。
だから、値上げをしたいんだよって言えば、ちょっと腑に落ちてくるはずなんですよ。売上が、値上げして売上上がっても、1円も見返りがないじゃんって言ったら、なんか全部経営者の懐って感じになっちゃうでしょ。
うんうんうん。
でもそのためには、やっぱりいろいろハードルがいっぱいあるから、 そのハードル一つ潰していきたいんだけどっていうミーティングを、まあ、する。そうすると、ちょっとこう、まあ、全員とは言いませんよ。全員とは言えないけど、一部の人は、じゃあこういうふうに案内したらどうかとか、こういうふうに言ってみたらどうかとか、いつから始めた方がいいとか、
うん。
うん、あの、500円は多いから、300円でどうか。いや、ちょっと待てよ。300円の値上げ、100円値上げするんだってみんなピリピリするわけですよ。
うん、
じゃあ300円の値上げで、今の人数でやって、お客さんのこの数のままやったとしたら、例えば上がるのが5万円しか利益が増えないと。計算できるんです。
うんうん。
だこの5万円をみんなで割ったらいくらになったら1人4000円になっちゃうよとか8000円になっちゃうみたいな。
うん、
だから300円じゃダメだよね、みたいな。
うんうんうん、
計算したら800円ぐらいしなきゃダメだよね、みたいな。じゃあそこでどうするかっていうこと。まあ値上げを進めてるわけじゃなくて、一律値上げをするのか、高いメニューを作ってそれを進めていくのか、いろんなキャンペーンやって商品を買ってもらってそこで利益を取ってその分を還元するよ、できるよっていう状態にするのかってこう、
うんうん、
のを、こう、まあ問題提起してみんなに意見を出してもらう。そうすると結構言ってくれます。言ってくれるようになりますよ。
あ、そうですか。
うん。だから、なんかみんなのためってみんな経営者、みんなのためって思っててくれれば一番いい。みんなのためっていうのは結局自分のためにやろうとしてるから。
まあ、そりゃそうですよ。
そうなんだけど。ね。で、まあ、スタッフの話ばっかりになっちゃうかもしれないけど、スタッフがいるおかげで今の数字があるし、今の生活をしてるわけだから。
うん。
だ大切にしなきゃいけないですよね。
まあ、うん、うん。
前どっかで言ったかもしれない。スタッフを製造機、機械だと思って。
はい。
思ったら、
はい。
機械は定期的にメンテナンスしなきゃ困る
ん
でし
ょ。
そうでしょ？過酷な状況で、まあ、まあ、サロンは例談も聞いてるけど、例えば過酷な状況で、すごい、もう40度、50度の気温の中で、機械動かしたらオーバーヒートして壊れちゃうとか。
そうですね。
そうでしょ。で、壊れちゃったら修理にものすごいお金かかるわけじゃない、機械って。だから、人は機械じゃないけど、やっぱり定期的なメンテナンスっていうか、声かけしたり、
うん、
その人に寄り添ってあげるというか。
うんうん。
で、考えると、言うことも変わってくるんじゃないかな。
なるほど。ああ、そこからですね。
わかります。
そうね。結局、腹黒い考えがあっても、
うん、
最終的に自分も、こう、懐が温かくなりますしね。
うん、そう。そういうことなの、はい、そういうことなの。もう伝え方。まあ、伝え方は書いて伝えるのと、言葉で伝えるって二つあると思うんだけど、
うんうん、
もう忘れちゃったかな。ひろゆき、堀江も、なんだっけ、成田さん。
成田さん。
パーカト知事。
はいはいはい。
感情的になると、その人嫌いになったりして、その人の言うことは耳に入んないし、書き物でもそうですよね。この人何言ってんだみたいな感じになっちゃったら、本だってなんで文章だって読まないでしょ。
うんうんうん。
それは一番損だから、経営者として。
はい。はい。
伝え方をしっかり間違えないように。反応がなかったら、興味ないよって言ってるわけですから。
ああ、うん、うん。
言い方を変えるとか。
はい。
頑張りましょう。
そうですね。わかりました。なんかちょっと言い方気をつけようっていうのは、プライベートの方でも気をつけようって思いました。ありがとうございます。それではお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを開いていただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。